メッセージの前に聖書の箇所を知識者が朗読させていただきます。新約聖書ヨハネの福音書8章48節から59節、新約聖書ヨハネの福音書8章48節から59節。2017ですと198ページになります。第3編になりますと194ページになります。新約聖書ヨハネの福音書8章48節から59節をお読みいたします。ユダヤ人たちはイエスに答えて言った。あなたはサマリア人で悪霊に疲れていると私たちが言うのを当然ではないか。イエスは答えられた。私は悪霊に疲れてはいません。むしろ私の父を敬っているのに、あなた方は私を癒しめています。私は自分の栄光を求めません。それを求め裁きをなさる方がおられます。まことにまことにあなた方に言います。誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることがありません。ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊に疲れていることが今わかった。アブラハムは死に、預言者たちも死んだ。それなのにあなたは、誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を味わうことがないという。あなたは私たちの父、アブラハムよりも偉大なのか。アブラハムは死んだ。預言者たちも死んだ。あなたは自分を何者だと言うのか。イエスは答えられた。私がもし自分自身に栄光を期するなら、私の栄光は虚しい。私に栄光を与える方は私の父です。この方をあなた方は私たちの神であると言っています。あなた方はこの方を知らないが、私は知っています。もし私がこの方を知らないというなら、私もあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの方を知っていて、その御言葉を守っています。あなた方の父アブラハムは私の日を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないのに、アブラハムを見たのか。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に言います。アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。すると彼らはイエスに投げつけようと石を取った。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。以上でございます。メッセージのタイトルは、私はある、共におられるイエスと題しまして、松永牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
ヨハネの福音書8章の言葉に聞き続けてきました。ここで主イエスとユダヤ人の対話を私たちはずっと聞き続けてきました。主イエスはこう言われたらユダヤ人はこう言い、それを聞いて主イエスはまたこう言い、ユダヤ人はこう言い、主イエスはこう言いと、いろいろな対話がずっと繰り返されてきましたけれども、そこでずっと問われているのは、主イエスは誰であるか、あなたは主イエスを何と告白するか、この一つです。 今日の冒頭の聖書の言葉、あなたはサマリア人で悪霊に疲れている。これは31節にある主イエスを信じたと言われるユダヤ人が主イエスに向かって語った言葉です。彼らは主イエスを信じながら、けれどもその主イエスと対話を重ねるうちにこう告白する。イエスよ、あなたはサマリア人で悪霊に疲れている。主イエスは誰か。あなたはサマリア人で悪霊に疲れている。サマリア人という人たちがいますが、それは元はユダヤ人と一つであった人たちです。歴史の中でこのサマリア人というのはユダヤ人と一つでしたけれども、こう神の戒めであるこう民族としての純潔を彼らは失ってしまった。あなた方は他の民族とこう一つとなってはならないと主なる神様は語っておられたんだけれども、この、一つ、サマリアの人たちは他の民族とこう混血となってしまった。純潔を守るユダヤ人からすると、混血になったサマリアの人たちを、お前たちは神の戒めを破った、軽蔑し差別し、そしてユダヤ人とサマリア人、元は同じだったんだけれども、そういう軽蔑と差別を間に置いて、彼らは互いに敵対し合うようになるんです。ですから、ユダヤ人があなたはサマリア人だというときに、神の戒めを破る人、神に敵対する人、そういう人を裁く言葉なわけです。ですから、教会の中ではこんなことは言いませんけれども、お前はこういう罪を犯してる。お前は神の戒めを破ってるって。これは、あなたはサマリア人だって言ってるのと同じなわけです。人を裁く言葉です。ユダヤ人は主イエスに向けて、このように裁きの言葉を語り、さらにあなたは悪霊に疲れているとまで言う。これがユダヤ人の主イエスに対する一つの告白です。しかし主イエスはそれを聞いてこう答えます。私は悪霊に疲れてはいません。むしろ私の父を敬っています。私は悪霊に疲れてはいない。神の敵ではない。私はむしろ神を敬う。神のもとにいる。神の子である。さらに、私は自分の栄光を求めません。それを求め裁きをなさる方がおられます。私は自分自身の栄光を求めない。栄光というのはひたすら父なる神のものだ、神だけのものだと、ここでも神を敬う、神の子、私は神だ、神の子だということを主イエスはひたすらにここでも告白し続けるわけです。神の子であるからこそ、主イエスはこう言う。誠に誠にあなた方に言います。誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることがありません。ヨハネの福音書を始まってから、命という言葉、もしくは死という言葉が多く出てきました。その度に、いろいろなことを思い巡らしながら、語り、皆さんと共に御言葉に聞いてきました。永遠の命を持つ。あなたは死んでも死なないってどういうことやねんっていう。けれども、本当に私たちは、イエス様何を言ってるんだろう。イエス様の語る命って何だろう。イエス様の語る死って何だろうってのことを、その度その方に、その度ごとに私たちは聞いてきました。ここで言う、私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることはない。これまでもイエス様が語ってきた通り、死を見ないというここでイエス様が言っているのは、私たちが考えるような死なないという意味では当然ありません。 聖書ははっきりと記しています。私たちは一度皆死ぬ、そして私たちは皆蘇る、そして神の裁きに皆立つ。その神の裁きの座で私たちの犯してきた罪が指折り数えられていく。一つも漏れることなく数えられていく。そしてそれに従って神に裁かれる。私たちは皆すべてのものが神の座に、神の裁きの座に立たせられ、神から見捨てられるという永遠の死か、そこで神と共に生かされるという永遠の命かに、皆その裁きの座で分けられていくと。誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることがありません。主イエスの言葉を守るなら、これ大切にするということじゃないですか。主イエスの言葉を大切にする、言い換えれば、私はイエス様の言葉を愛する、私はイエス様の言葉を信じる、主イエスの言葉を守る、愛する、信じるなら、その主イエスを信じるなら、神の裁きである死をいつまでも決して確かに見ることはないというのです。主イエスの言葉には神の裁きを免れる神の力があるということです。主イエスとは誰でしょう。主イエスとは誰でしょう。サマリア人でも、悪霊に疲れているのでも、ただの人でも、あの預言者でも、ちょっとした偉い人でもない。神の裁きを免れる神の力、その言葉がある主イエス、この方は神から使わされた神の子である。実にヨハネの福音書の8章はこれずっとこのことを言ってる。ずっとです。今日の箇所もそうです。主イエスは神の子だ、主イエスは神だ。なぜこのように繰り返し繰り返しこの一つの対話をしていくのだろうかなと少し思います。まあ、私たちなかなかこう心固くなである。イエスは主である、そうです、そうですと言いながら、告白しながらも、なかなかそういう告白する生き方が身についていかないということもあります。なんでこんな繰り返しイエスは主だ、イエスは神だ、語られなきゃならないんだ。しかしそれは語られれば語られるだけ私たちが固くなだということを表しているようにも思います。もっと私たちはそのことを聞き取らなきゃならない。もっと私たちはイエスは神の子、イエスは神、もっと私たちの中にそれをこう染み渡らせていく。主イエスの私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることがありませんという、そういう主イエスは誰かという言葉を聞きながら、しかしユダヤ人たちはその言葉を聞いて、ああわかったわかった、あなたが悪霊に疲れていることが今確かにわかったと、こう間違った理解をこう深めていきます。あなたは自分の言葉を守るなら誰も死なないと、そんなことを言う。自分にはその力、権威があるとあなたは言う。だが私たちの先祖、あのアブラハムでさえも死に、かつてのあの預言者たちでさえも死んだ。それなのにあなたは、あなたの言葉を守る者は死なないなどと言う。あなたは自分を一体何者だというのか。アブラハムという人は 神に選ばれ、神にあなたの子孫は神の民となると約束された人です。ユダヤ人はこのアブラハムを先祖とし、このアブラハムの子孫だからこそ自分たちは確信している。私たちは神の民だ。私たちは神に選ばれた者たちだ。だって私たちの先祖はアブラハムだ。そのアブラハムの子孫は神の民と言われている。約束されている。私たちは神の民だ。ユダヤ人からすると先祖アブラハムはまさしく彼らの拠り所でした。何にも変えがたい人物でした。ユダヤ人は主イエスを誰と告白するか。彼らの本音はこれです。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大か。アブラハムは死んだ。預言者も死んだ。あなたは自分を何者だというか。主イエスはアブラハム預言者よりも偉大ではない。主イエスは偉大ではない。これがユダヤ人の本音です。彼らの心の根っこにいるのは主イエスではなくアブラハムなんです。心の根っこにいるのはアブラハム。私たちはこのユダヤ人の告白を人ごとのように聞けるでしょうか。自分自身に少し問わなければならないと思うんです。私たちの心の根っこに皆さんいるの誰でしょうか。私たちが拠り所としている方は誰でしょうか。私たちの心の根っこを見たときそこに誰がいるか。私たちは主イエスを一体誰と告白しているか。いざというときに私たちの本音が出ると思います。いざというときに私たちの心の底にある拠り所、心の根っこに何があるかが見えてくると思います。今こういう話しているとですね、こういざっていう時にこう神にのみ信頼しなければならないっていう、そういうことをこう考える方もいるかもしれません。いざという時、人的な助け、経済的な支援、精神的な支え、そういうものは金繰り捨てて、ただただ神だけに信頼せよと、こう極端で少しどうかなと思うことを私は言いたいのではないんです。そういう極端なことを言いたいんじゃないんです。私はいざという時の人の助け、経済的な支援、精神的な支え、他にもいろいろな助けというものは、神が与えてくださった恵みであると理解しています。そういうものを感謝して、神に感謝して用いる、いざという時。感謝して用いる。私の父がですね、これちょっと、脇にそれますけども、私の父は一つの異端の脱退のための手助けをしてたんですね。で、脱退をこうさせるためにいろいろこう苦心していく中で、こう脱退を助けてあげるんですけども、そういうことをしてると必ず起こるのは裁判沙汰なんです。訴えられるんです。私の父も例外なく、その異端のグループから裁判で訴えられました。で、いろいろ私もちょっと手伝ったりもしましたけども、その裁判の現場で、私の父を弁護する弁護士が一生懸命、労してくださった。一生懸命に弁護してくれた。私の父はですね、その弁護士を見てこう言ったんです。あの弁護士が天使に見えた。一生懸命弁護してくれるあの弁護士が天使に見えた。ああ、神の助けだと思ったって言ったんですね。いざという時、そこにいる弁護士に頼っちゃならないとかそういうことじゃないんです。その弁護士は、ああ、神が 私に送ってくれた神の助け、天使だと私の父は思ったというんですね。本当にその通りだと思います。私たちも苦しい時、困った時に、いろいろな助けがふわっとこうある時に、あ、神様が助けを与えてくれた。私たちはそれを感謝して用います。ただ、今ここで問いたいことは、いざという時に私たちは、その心の根っこに、私は主イエスを信頼していると告白しながらも、いざという時に私たちはこの心の根っこに、本当に主イエスがいるだろうか、主イエスを信頼しているだろうか。ユダヤ人の心の根っこに、よりどころアブラハムがいたように、私たちの心の根っこにも、ずっと自分たちがこれまでよりどころとしてきた何か何か何かが、主イエス以外の何かが私たちの根っこにないだろうか。これは私たちも問われることであると思います。主イエスとは誰か、くーっと少し私たちの心を揺さぶられる、問われる中で、しかし主イエスとは誰か、主イエスはもう一度こう言います。もし私が自分を何者であるかのように自分に栄光を期するなら、それは虚しい。私は自分で栄光を求めないが、父なる神が私に栄光を与える。あなた方は私の父を知らないが、私は私の父を知ってる。そして私は私の父の言葉を守ってる。私は栄光を求めないと先ほど主イエスは言われました。しかしそんな私に父なる神が栄光を与える。その父なる神の言葉を私は守る。ここで主イエスは誰と言うんでしょうか。私は神から使わされた神の子だ。神であると。ここでも繰り返し、繰り返し主イエスとは誰か。巡る対話が続いてるんです。その対話を聞きながら私たち自身も問われるんです。私たちは主イエスを誰と告白するか。私たちは誰をよりどころ、誰を信頼しているでしょうか。続けて主イエスはこう言います。あなた方の父アブラハムは私の日を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。主イエスはとっても不思議なことを語ってます、ここで。あの何千年も前もの人物アブラハムが、神の子主イエスが地上に使わされる日を見て喜んだと記して言っています。アブラハムは主イエスの日、主イエスをすでに見て喜んだとイエス様はここで言うんです。皆さん、ここで不思議だと思いませんか？あのアブラハムの表情は大いに喜んでいたとイエス様は言うんです。まるでイエス様はタイムスリップをして、あの何千年も前のアブラハムと出会ったかのようにここで語ってるんです。不思議なことです。あなた方の父アブラハムは私の日を見るようになることを大いに喜んでいた。そしてそれを見て、彼は、アブラハムは喜んだってこうイエス様は言う。ですからユダヤ人は、あなたはまだ50歳にもなってないのにアブラハムを見たというのか。主イエスはこう答える。まことにまことにあなた方に言います。アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。私はある。これは主なる神がご自身を表す際に用いる神の名です。 聖書の中の旧約聖書に出エジプト記というところがあって、そこでモーセという人がイスラエルの民をエジプトから脱出させるようにと神に命じられます。そこでモーセは、民はあなたの名、神の名を聞くでしょう、何と答えればよいのでしょうかと問うと、主なる神はこう答える。私はあるというものである。神の名です。私はあるというもの。ここで主イエスははっきりとこの私はあるという名を使い、ご自身を私は神だと告白するんです。私は神だ。そのことはユダヤ人にもはっきり伝わっています。ですから、こう、私はあるとこの者は言ったと、自分を私はあると言った、この男は自分を神だと言ったと、これは冒涜だと思い、ユダヤ人は石を取って彼を石打ちにしようとするわけです。はっきり伝わった、主イエスの語った、いや告白した、私はある神である。今日は告白ということ、主イエスとは誰であるかということをずっとこう大きな柱として御言葉に聞いています。主イエスはご自身について、私はある神だと、私はある神だと、そのことを告白しています。主イエスは、私は永遠に生きる神だ、私は始まりの前から生きており、終わりの後も生きている神だ、私はある神だとご自身を言います。アブラハムが生まれる前から、アブラハムが生きた時、アブラハムが死んだ後、ヨセフとマリアの間に人となってお生まれになった時も、十字架で死に墓に葬られ、三日目に復活され天に昇られてからも、使徒たちがその後主イエスの福音を述べ伝えている時も、主イエスは私はある神として、いつもいつまでも生きておられた、生きてきてこられた。この主イエスはアブラハムと出会われたように、今日私たちとも出会ってくださるお方です。私たちイエス様っていうと、新約聖書を開いたその福音書のそこしかいないと思ってしまう。しかしそんなことない。私はある神、主イエスです。主イエスは創世記の前から生きておられ、黙示録の後までも生きておられるお方。主イエスは今日も私はある神として生きておられる。私たちと出会ってくださっている。ヘブル人への手紙というところの13章8節にこう記されています。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わることがありません。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わることがない。私はあるという主イエスは昨日も生きておられ、今日私たちとも生きておられ、とこしえに変わることがない、生きてくださる。主イエスという方は今私たちと共に生きてくださってる、出会ってくださるお方です。ヨハネの福音書8章はずっと主イエスが誰であるかを語ってきました。それは私たちへの問いかけであるとも思います。そう受け取ります。主イエスは 世の光です。主イエスは上から来た方です。主イエスは自由を与える方です。主イエスは私はある神です。私たちはずっと主イエスは誰であるかということを聞きながら、さあそれでは私たちはこの方を誰と告白するか、私たちはこの主イエスを信頼するか問われるのです。主イエスを告白するとは、それはただこの口でイエス様を信頼します、イエスは神ですと口で言いっぱなしということではなく、信じ告白したことに生きるということを含めて告白するということであると言われます。信じたことをこの体で生き方で表すことが告白なのだというんです。そういう意味で私たちの主イエスへの告白というのは、日曜日教会で礼拝で問われながら、さらに私たちの日常の日々、私たちの生き方、私たちが何を考え、私たちが何を決断し、私たちが何を語るか、それも含めて告白的な生き方であるというんです。私たちはいざという時、私たちは主イエスを誰と告白し、この方に信頼しているだろうか、生き方が問われる。私たちは主イエスを告白する、この口で告白し生き方で告白する、そういう葛藤の中で生きていることと思います。牧師はもっと教会員の方の葛藤を知らなければならないということを耳にすることがあります。本当にその通りだと思います。ある時にですね、ちょっと朝の8時過ぎぐらいの電車に乗って、今そういう電車に乗ってますとこう LINE をしたところ、先生もサラリーマンの苦労が少しは分かりますかとかそういう LINE が返ってくる。いやでも本当にそうなんです。この満員電車に毎日揺られながら職場に向かってイエスを主と告白しながら生きようとするお一人お一人がいる。それを牧師は分かんなきゃならない。その葛藤をちゃんと知らなきゃならない。自分がキリスト者であるということを言い表す、学校で会社で近所で自分がキリスト者です、自分はクリスチャンですと告白することの葛藤の中におられる方もいると思います。いや自分はクリスチャンなんです、キリスト者ですってことを告白しても、その告白した通りに生きることの難しさ、葛藤の中におられる方もいると思います。日曜日は礼拝を大切にしたいんですという葛藤がある。職場からは、いや来てくれよと、みんなやってんだって、キリスト者としてこのことは私はできないということの葛藤があると思います。私たちはそういう葛藤の中で告白する生き方、告白する生き方、葛藤しながら歩んでおられると思います。そういう日々の中で私たちの告白が、告白的な生き方が曖昧になったりしてしまうことは多くあるのではないでしょうか。私たちはそのことを今日も司会者の方に祈っていただきましたけれども、振り返りながら悔い改めます。しかし今日私たちは、私たちが告白する主イエスが私はある神だとはっきり語られました。私はある神であるという主イエスが確かに私たちと共に生きてくださってます。今日、いやこの礼拝の中にも主イエスは私たちと共に生きてくださってる。この玄関を出て車に乗ってご自宅に戻る間も主イエスは共に生きてくださってる。明日の朝満員電車に揺られる中、 ちょっと狭いなと思ったらイエス様がそこそこにいるんです。家の中で一人ぼっち、そんなことない。主イエスが私はある神として、今も生きている神として共にいてくださってる。ですから私たちも葛藤の中で葛藤しつつも、告白ぐわっとこう告白的な生き方に戸惑う時も、いや私はある主イエスは私と共に生きてくださってる、私と共に出会ってくださってる、そのことを信じつつもう一度主イエスを告白していく、もう一度その告白を生き方としていきたい。私はある主イエスは私たちと共に生きてくださっています。教会というところはその主イエスへの告白を互いに助け合うところでもあります。教会は互いに葛藤しつつある、互いを、いやそれでも私たちの主イエスは私はある神だよねって、それでもイエス様私たちと共に生きてくださってるよねって、教会は信仰を支え合う、そういうところです。互いの葛藤の中で悲しみを分かち合っていい、互いの葛藤の中でその葛藤を乗り越えた喜びを分かち合う。教会は時に誰かが肩を貸してあげる、時には誰かがその人を背負ってあげる、共にでもそうしながら主イエスを神と告白し続ける、それがこの教会です。私はある主イエス、私たちと共に生きてくださっています。新しい一週間どうぞ、私はある主イエス、私はある主イエス、主イエスは私と共に生きてくださっている、このことを信じながら主イエスを神と告白し、その告白を生き方として表していきたいと願います。祈りましょう。誠に誠にあなた方に言います、アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。天の父なる神様、この朝あなたが御言葉を通し、また説教者を通し、私たち一人一人に神の言葉をお語りくださったこと、ありがとうございます。説教者も共にこの御言葉に聞きました。私はある神である、葛藤の中に生きる私たちをどうぞ主イエスを信じる信仰によって強めてください。主イエスは私はある神として私と共におられる、私と共に生きてくださっていると、どうぞ聖霊なる神様、私たちをその信仰で立たせ、その信仰で強めてください。告白が揺らぐとき、その生き方が揺らぐことがあります。しかしそこでもう一度私たちを支え強めてください。またどうぞ教会を通して私たちが互いに互いの信仰を告白を励まし合う教会とならせてください。互いの葛藤を思いやり、しかしそれを乗り越えた恵みを共に感謝する、どうぞそのような教会として立たせてください。 新しい習慣の歩み、私はある主イエスが私たちと共にいてくださること、生きてくださることを信じます。あなたは神、私たちの救い主、あなたを信頼し生かせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。